そうですね、先ほど参議院のところで少しお伺いしたのですが、衆議院で法案が通っても参議院で否決されたらいけないということで、このねじれ国会になったことで、なかなか法案が通りにくくなる、民主党の法案が通りにくくなるというちょっと不利な点がありますよね。はいはい、そんなちょっと不利なようになってきてしまいましたが、民主党はこれからどうしていくのでしょうか。
民主党はね、これからどうするかって言ったら、とりあえず一つは政権を維持したい。
維持したい。はい。
総理大臣を民主党で持たしたい。
はい。
与党で会いたい。これはもう一番のお題目ですから。
はい。
これを守るために躍起になります。
はい。
そのためにどうすればいいか。まあ、政権を維持するためにどうすればいいか。ねじれ国会でも問題にならないように可能になるのは先ほど言った3分の2なんですね。三分の二、衆議院で三分の二の議席持ってれば、今回参議院の結果、どうであったって、もう強行採決はいくらでも可能なわけです。ただ今回、今、民主党が衆議院で三分の二の議席持ってるかと言われたら持ってないんですね。
持ってないんですか？
持ってないんです。
これは大問題ですね。
これは大問題なんですね。そうすると、民主党単独では、与党であり続けることはできない。政権を維持することはできない。そこで、やっぱり他の政党に目が行くわけですね。
連立政権というやつですか？
そうですね。連立政権を樹立しようと。
私のおぼろげながらのちょっと政治の勉強が先週のちょっと授業の効果が出てきましたね。
よかったです。
よかったです。
とにかく、どこの政党でもいいというのはまあ言い過ぎなんだけれども、他の政党と連立を組みたい。
はい。
で、実際今連立を組んでいるのは、民主党が連立を組んでいるのは国民新党という政党です。
はい。
まあ、ちょっと前までは社民党という政党も、連立を組んでいたんですが。
普天間の問題でしたっけ？
はい。普天間の問題で、離れてしまったわけですね。
意見が合わなくて。
うん。
社民党は日本国内に普天間の基地を作ることは反対なんでしたっけ？
そうですね。この県外、最低でも県外とか、いう話がありましたけど、まあ、海外に、できればグアムの方に、今、日本にある米軍を移動させないか、移動させてくれないかというのが、社民党の要望だったんですが、まあ、民主党の方は、まあ、最初は県外移転、海外への移転。これが、まあ、目標だったんですが、結果叶わずといった格好で、まあ、社民党が、まあ、意見の食い違いで離れていきました。
ということで、今は国民新党とのみという形ですね。
そうなんです。国民新党のみなんですが、国民新党も今回の参院選では一つも議席取れなかったんですね。
はい。それでは困りますよね。
困ります。だから他の党と連立を組みたいと思います。
はい。
で、今回大躍進したみんなの党ですよ。
はい。
で、みんなの党と連立を組もうと思うんだけど、まあ、10議席今回取れましたからね。
はい。
で、まあ、選挙以外の結果を踏まえても、今、みんなの党で11の議席参議院に持ってるわけですよ。
はい。
ここと組めばいいんだけど、少なすぎるんですね。それにしては大変すぎる。
はい。
じゃあどうすればいいか。
はい。
もう一つ、公明党という政党があるんですね。
はい。
公明党は、2009年までの10年間、自民党と連立政権を組んでいた。
はい。
自民党と公明党っていうのはもともとそんなに意見の合う政党じゃない。
はい。
だけども組んで10年間やった。
はい。
で、民主党と公明党を考えてみると、比較してみると、政策的な違いっていうのは、そんなにはないんですね。
はい。
だから自民党と組むよりは、ある意味、楽かもしれない。
はい。
公明党としては。
はい。
民主党と組んだ方が。
うん。
ただ民主党と公明党が組めば、まあみんなの党とか、国民新党とか関係なく、もうそれで、3分の2、いけちゃうわけだし、まあ参議院でも過半数を超えて、できるわけですね。
はい。とてもお得な感じがするのですが。
うん。
はい。
その公明党なんだけれども、まあ、これはもちろん今後の政局次第と言ってしまえばそれまで。
はい。
政界一寸先が闇と言ってしまえばそれまでなんですが。
はい。
まあ、やはり今回の選挙戦、公明党は民主党はダメだ。
はい。
民主党にレッドカードを突きつけようといった、まあ、スローガンで、今回選挙戦戦ったわけですから。
はい、それで、ちょっと連立をするのはどうかということなんですかね。
そうですね。まあ、ちょっと国民の気持ちとしては常識を疑ってしまいますよね。
そうですよね。あれほど選挙で民主党批判をしていたのに、連立政権を組んでしまったら何のため公明党に出たのかということになりますもんね。
だからまあ少なくとも、まあ、近いうちはと言ったら、どこまでが近いうちかって言われてしまうんですが、少なくとも近いうちは民主党と公明党が、連立というものをすることはないだろうと思います。
はい。
ただし、
はい、
部分連合。
部分連合？
これをね、部分の部分だけ英語に訳して、 パーシャル連合と言ったりするんですが、
はい、
パーシャル連合というふうなことをですね、する可能性は大いにありますね。
パーシャル連合ってどういうことですかね、部分的なことだけというのは。はい、まあ、
部分連合、パーシャル連合というのは、はい、まあ、政策ごとに、与野党が連携するというもので、はい、まあ、例えば、連立を組むっていうのは、はい、かなり大きな縛りがあるわけですね。
はい、
選挙でも協力しなきゃいけない。
はい、
で、まあ、政権、同じ政権にある以上は、はい、基本的な考え方は一致させなくちゃいけない。
はい、
だけども、パーシャル連合、部分連合っていうことにすれば、政策、法案ごとの連携なんですね。
法案ごとの、うん。でも、気に入らない法案だった時は別に。
そうです、そうです。
はい、連合しなくてもいい。
うん、では民主党、子供手当の法案、あれは私は良くないよって思ってる政党でも、
はい、
高校の授業料無償化、はい、これはいいじゃないかと思ったら、高校授業料無償化という点においてだけ手を結ぶ。
は
い、
なるほど。と、この考え方というのは、いろんな政党の考え方がちょっと反映されて、うん、私は良いのではないかなと思うのですが。
で、これ最新の世論調査。
はい、
これ17日と18日に、JNN が行った世論調査なんですけれども、
はい、
民主党がね、今回ねじれ国会になりましたけど、
はい、
参院結果を受けて、民主党が他の党と連立を組んでねじれを解消すべきだと答えた人は、21% だけだったんですが、
はい、
法案ごとに野党と協議しよう、まあ、パーシャル連合ですね、
はい、
これを望んだ人が7割以上 75% いたんですね、
はい、
75% の人がもう連立とかはいいから、連立政治はもういいから、
はい、
部分連合、パーシャル連合の政治をやっていってよっていうことを言ってるわけですね。
はい、
あ、
はい、
うん、国民の気持ちとしてはレナちゃんの気持ち、
そうですか、
一番ね、
はい、
主なった意見というか、
はい、政党がどうのこうのというよりは国民の意見を政治に反映してほしいというのがきっと一番の気持ちなんですよね。
その通りですね。
はい。このような選挙の結果になってきて今いろいろと話してきましたが、
はい、
これから国会はどうなっていくと三井さんも思われますか？
そうですね。まず今月30日に臨時国会が開かれます。
はい。
この臨時国会っていうのは、まあ、参議院選挙の結果を踏まえて、衆議院、それから参議院、
はい、
この全部の議員に集まってもらうという、まあ、特別な臨時国会ですね、
はい、
これはまた特別国会とはまた違いましてね、
はい、
衆議院が終わった時には特別国会ってものが開かれるんですけども、
はい、
まあ、参議院の選挙の後には臨時国会というものが開かれるのが慣習というか、
はい、
通例になっていますね、
はい、
で、まあ、この臨時国会なんですが、
はい、
今回の今月30日開催される臨時国会は数日程度ですね、
はい、
数日程度のもので、まあ、簡単な確認作業みたいな、
はい、
これからもまあこの政権でやらせてもらいますと、この菅直人内閣でやらせてもらいますとか、
はい、
その程度の簡単な確認で終わってしまうと思います、
はい、
その後どうなるかといったら、1月に国会がまた召集されて、はい、これからどんどんどんどん細かい作業、細かい部分について予算委員会などで意見を戦わせていくことになります、
はい、
いよいよまあ与野党の論戦が始まるわけですが、
はい、
実は大きなポイントというのがありましてね、
はい、
1月末、1月いっぱいで普天間基地、アメリカ軍の普天間基地っていうものを移設するそのタイムリミットなんですね。
はい、これは大きな問題ですね。先ほどお話ししましたが、民主党と社民党の連立が分かれてしまったのもこの普天間基地の問題の関係でした。
仲違いしてしまった理由ですね。
はい、
まあ、これはやはり安全保障の巡る問題ですから、
はい、
国の根幹に関わる問題、
そうですね、
アメリカ軍をどうするかっていう問題でもありますし、
はい、
憲法とかが絡んでくる問題でもあります、
はい、
ただ実際アメリカとは2010年の8月に、
はい、
8月末までに移設完了するよっていう約束をしてしまってますから、
はい、これは変えることはできません、
この約束をどうするのか、
はい、
そこをめぐってまたもしかしたら前回鳩山政権でね、普天間基地の問題がかなり大きくなりましたけど、
はいはい、
今度は菅政権で、
そうですね、また民主党は大きな問題に立ち向かわなければいけないのではないでしょうか。
そうですね、
普天間基地ですね、はい、
そしてその流れのまんま9月には民主党の代表選挙が、
はい、
で、まあ、今回参議院選挙では大敗をした、
はいはい、
ただ菅さん、菅総理、
はいはい、
民主党の代表ですね、この人も、それから枝野幹事長、
はい、
あるいは安住選対委員長、
はい、
こういった人たちは辞任をしていない、
はい、
辞任をしないでそのままやってるわけですね、
はい、
選挙に負けたでも辞任してないっていうのはかなりこれは異例ずくめと言いますか、
はい、
今までの、まあ、永田町の常識で言えばありえないことで、
はい、
今回、まあ、民主党が取った、
はい、
議席っていうのは、
はい、
実は98年に自民党政権の橋本政権が参議院で同じように負けたんですけれども、 その負けた時と同じ議席なんですね。
うん、
で、その時、98年の橋本政権はどうしたかっていうと、
はい、
退陣したんです、
はい。
総理の座を降りたんですね。
はい、
それぐらいの、まあ、いわば大きなことなのに、
はい、
菅さん、もしくは執行部、はい、誰も辞めてないじゃないか。
はい、
そういう責任論も浮上してくる中で迎える、
はい、
9月の代表選挙ですから、
はい、
これも相当大きなポイントになっていくと思います。特に、
はい、
私が注目しているのは、やはり小沢一郎前幹事長ですね。
はい。
まあ、鳩山辞任、
はい。
これと同時に、表舞台から立ち去った小沢氏ですけれども、
はい、
まあ、選挙中も執行部批判、菅政権批判などがありました。同じ民主党の中でありながら。
はい。
で、小沢さんは今、9月の代表選挙には、自分自身、あるいは閣僚級の重量級のある候補というのを代表選挙に擁立する方針でいます。
はい。
ですから、ここで、菅対小沢という構図がまた大きくなってきますから、その時に果たしてどうなるか。
そうですね。政党同士の争いだけではなく、民主党内の争いも9月は。民主党
の中にもグループってものいっぱいありますから。
そうですね。
このグループ同士の戦いというの
はい。9月は
ありますね。
はい。
8月
はそちらの方にも。
暑い夏です。長い夏ですね。
そうですね。
なると思いますけども。
はい。皆さん、そちらにも注目していただきたいです。まだまだたくさんお話を聞きたいところなんですが、そろそろお時間の方がやってきたようです。オールナイト選挙 R2010。第1部と第2部、2週に分かれてお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。
まあ、いろいろ申し上げましたけども、
はい、
政治において一番大事なのは、選挙じゃないんですね。
はい、
選挙の後です、
はい、
選挙の後、議員たちがどういうふうに働くか、
はい、
どういうふうに日本の未来のことを考えて行動してくれるのかというのが大事なんです。
はいはいはい。
もう待ったなしの日本経済、消費税の問題もそうですし、労働雇用の問題もね、大変深刻になってきますから。
はい。2008年から2009年かけて、職を失った非正規労働者は24万人もいるそうですからね。
まあ、有権者一人一人が、これから自分たちがね、選んだ、政治家の働きというものをチェックしていく必要があるんじゃないでしょうかね。
はい。
まあ、今の時代、政治不信に陥ってしまうっていうのは最もですけれども、まあ、政治不信の壁を乗り越えて、日本の明日をみんなで考えていけたらいいと思います。
そうですね。国民一人一人が政治について考えていくことで、国も変わっていくのではないでしょうか。
はい。
みっちゃんねる、参院選開票特番、オールナイト選挙 R2010。お相手は、
渡辺道義と、
キャスターの斉藤玲奈でした。ごきげんよう。